今日のメッセージ箇所であります聖書をお読みいたします。新約聖書ローマ人への手紙8章12節から17節までです。新約聖書2017年版は309ページです。ローマ人への手紙8章12節から17節までです。ですから兄弟たちよ、私たちには義務があります。肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬことになります。しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きます。神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、子とする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。御霊ご自身が私たちの霊とともに私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人でありキリストと共に共同相続人なのです。今日はこのところから奴隷ではなく神の子供ですと題しまして、工藤先生にメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。一言お祈りをしてから始めたいと思います。私たちの天の父なる神様、今日も愛する皆さんと共にあなたの言葉である聖書から耳を傾けていけることに感謝いたします。あなたの言葉ですから私たちには完全に理解することができません。どうか今ご聖霊が助けてくださって、この御言葉を正しく受け取ることができますように、また受け取ったならこの御言葉によって一週間生かされていくことができますように、このひとときすべてを御手にお委ねしてイエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。長く見てまいりましたローマ書の説教も佳境に入ってまいりました。この8章で一旦ローマ書から離れたいと思っています。でこのローマ書の特徴を何度か確認してまいりました。このローマ書の特徴をというのは、私たちの救いが整理されて教えられていること、順序立てて分かりやすく教えられているというのがこのローマ書の特徴でした。私たちの救いの入り口、救いの土台であったのは信仰義人ということです。私たちがイエス様を信じて罪許されたというところから私たちの信仰生活は始まりました。そして救われた後の歩み、これ聖化の歩みですね。清く化けると書きますけれども、聖化の歩みと呼ばれていました。御霊に導かれてこそこの救いが完成へと向かっていくんだということをパウロと共に見てきた私たちであります。そして本日の箇所ではもう一つのこと、私たちが神の子供にされているんだということが教えられていくんです。宗教改革期の、に作られたテキストでウェストミンスター小教理問答というものがあるんですね。でこのウェストミンスター小教理問答の問い32番にこのようなことが書かれています。ウェストミンスター小教理問答の問い32番、 救われた者はこの世でどのような祝福に預かりますか。救われた者、私たちはこの世でどのような祝福に預かりますか。皆さん、クリスチャンじゃない方から聞かれたらどのようにお答えするでしょうか。ウェストミンスター正教理問答はこう答えています。答えは義人ことされること成果、義人ことされること成果、そしてそこから流れ出るいくつもの祝福に預かります、とこのような答えを記しています。私たちがこの世で預かる祝福の主なものは義人、そしてことされること成果、この3つが私たちへの主な祝福なのだと教えられているんです。それでこの私たちが神の子供とされているという教えは非常に大切な、また中心的なキリスト教の教理になります。そして子供とされるということが最も整理されて教えられているのがこのローマ書の8章、本日の箇所になるということなんです。本日はこの大事な教え、私たちが神の子供とされているということの大切さ、また意味をもう一度ご一緒に教えられていきたいと願っています。それでは、聖書本文に入ります。8章の12節と13節をもう一度お読みいたします。8章の12節と13節です。12節、ですから兄弟たちよ、私たちには義務があります。肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬことになります。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きます。ここで子どもの皆さんへの質問の一番です。これは復習になりますけれども、聖書が言っている死ぬまた生きるとはどういうことでしょうか。これ確か先週かな、やったと思うんですけど、聖書の言う死ぬ生きるとはどういうことでしょうか。で、聖書の言う死ぬっていうのは神様と離れて生きることですね。神様と離れていくことが聖書の言う死、そして生きるというのは神様と一緒に生きていくこと。聖書の言う生きるというのは神様と一緒に生きていくこと、これが聖書の言う生きるまたは命という意味になります。12節の一番最初の冒頭、ですからというふうに言われています。まあ、ですからと言われている通りに、ここはここまでのまとめということですね。8章の1節から11節まで私たちが聞いてきたことのまとめの部分がこの12節と13節になります。ここまでのところで私たちはこの御霊に導かれて信仰生活を歩むことが大事なんだということを教えられてきました。私たちは自分の力によってこの信仰を完成させることはできないということを教えられてきました。それでは当然出てくる疑問なんですけど、すべて神様がしてくださるのであれば、私たちは何もしなくてよいのでしょうか。私たちは何も考えずにただ歩んでいけばよいということになるのでしょうか。パウロはそうではないんだと、私たちにも義務があるんだということをこの12節と13節で述べていきます。私たちがなすべきこと、それは何かというと、パウロは私たちになすべきことは御霊に従って歩んでいくという、そういう義務をあなた方は与えられているんだよと教えていくのです。私たち日常生活の中で自分にできないことってたくさんありますよね。誰かにやってもらわなければできないことたくさんあります。例えば私は昔自分で髪切ってみたことあるんですけれども、すごく変になるんですね。やっぱり裾の部分しか切れないので、何回やってもマッシュルームカットみたくなっちゃうんですね。 で、それはもうやめました。今は床屋さんにきちんと行って、プロの方にお任せをして、私は黙って座っているだけ、お任せするということですね。まあ、私がやることといえば、おとなしく座っているということが義務になるのでしょうか。また他の場合も、病気になってしまったときとか、車が壊れてしまったときとか、すべて同じことです。私たちが手に負えないことがあれば、専門の方にお任せするということになると思います。で、救いにおいても同じことなんですね。御霊にお任せしていくということ、御霊のところに私たちが行くということ、これが私たちの義務なんだと今日の箇所では教えられているのです。義務や責任という言葉を聞くと、なんだかこう縛られているような、やらされているような感覚を覚えるのが私たちではないでしょうか。しかし、義務とか責任というのはそういう意味ではありません。私たちに義務と責任があるということの意味は何かというと、神様が私たちの人格、私たちの尊厳を認めてくださっている、私たちに自由意志を与えているからこそなすべきことがあるというふうに言うことができるんです。神様は私たちに自分の意思で自ら選んで御霊に頼っていくこと、そしてこの救いを完成へと導こうとしておられる、そのことを望んでおられるんだということなんです。一般的にですね、子育て、まあ、私したことないので偉そうなこと言えないんですけど、子育てにおいてもやはり子どもの自主性を認めるということが、その子の成長のためには大切なんだということが一般的に言われています。しかし、これは同時に親にとっては大変なことでもあるなと思うんですね。忙しい子育ての毎日の中で、親が手を出してしまった方が早くことが進みます。また間違いもないですし、楽に進んでいくと思うんです。しかし、父なる神様はそれはなさらないということなんですね。私たちの人格を尊重される、私たちの自由意志を大切にされるがゆえに、神様は私たちが自分で御霊を頼っていくこと、御霊に従っていくことを願っておられるということなんです。13節の最後のところに、御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きますと言われています。御霊によって体の行いを殺す、この御霊によってということが大切なことになります。御霊によってというのは、御霊という方法を用いて、御霊という手段を選んで体の行いを殺すということです。もし私たちが御霊という方法ではなく、自分の力でこの体の欲望を殺していく、つまり我慢を積み重ねていくような信仰生活であるとするなら、それは非常につらいものだと思うんです。なぜなら、私たちはアダムの原罪を負っていますので、どうしてもこう自分を満たすということに喜びを感じるものではないかと思うんですね。しかし、御霊は私たちの喜びを奪う、私たちから喜びをなくそうとしているお方ではありません。御霊は私たちにさらに大きな喜び、本当の喜びと言ってもいいでしょう、これを教えてくださろうとしているお方なんです。本当の喜びというのは、神様の御心に生きていった時の何とも言えないこの喜びですね。神様と共に生きていった時の命の喜びを御霊は与えようとしてくださっています。クリスチャンの歩みというのは、よく私も言われるんですけど、クリスチャンってあれもダメ、 これもダメ、本当に大変な人ですねって言われることないですか。でもそうじゃないんですね。クリスチャンというのはあれもダメ、これもダメという不自由なものではありません。むしろあれにもこれにももはや縛られる必要はないんだと。なぜなら私たちはより大きな喜び、本当の喜びをいただいていますから、そのようなものではないでしょうか。御霊の喜びの中で自由に生きていくことができる、それがクリスチャンの本来の姿であるはずなのです。14節から16節にそのことがさらに言われていきます。14節から16節までです。神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのですと。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。御霊ご自身が私たちの霊とともに私たちが神の子供であることを証ししてくださいますと。子供の質問の2番をします。イエス様を信じた人は神様にとってどのような存在になっているでしょうか。三択問題です。イエス様を信じた人は神様にとって A 奴隷になっている、 B ペットになっている、 C 子供になっている、どれだと思うでしょうか。わかりますね。子供になっています。父なる神様は私たちを神の子供、神様の家族にしてくださいました。奴隷ではないと言われています。奴隷というのは何かをしなければ追い出されてしまう存在が奴隷ということです。私たちは奴隷ではありません。子供であり家族です。それで私たちは安心して平安を持って信仰生活を送ることができるということなんです。何かをやらされる信仰生活ではありません。自由意志を用いて自分の意志によって喜んで父なる神様を愛していく、そして家族を愛していくことができる、そのような存在とされているということなんです。私も実は以前はですね、クリスチャンらしくいなければならないとか、こういうふうにしないと誰かに何か言われるかなとか、そういうことばっかり考えていた人間でした。また仕事をするにしても生活ができなくなったら大変だから、困るから働くとか、人間関係にしても嫌われたら大変なので何々をしようとか、そういうことばっかり考えていました。すべては不安から出ています。当然そこには神様の子供としての平安、安心がありませんでした。おそらくそのままの信仰生活であったなら疲れ切って歩んでいるか、そうでなければ全てを投げ出してしまって、もう神様との関係を断ってしまえと、そのようになっていたかもしれません。15節にですね、アバ父よという呼び方が言われています。このアッパという言葉は小さな子供がお父さんを呼ぶときの言葉なのだそうです。まあ皆さん何て呼んでましたか。お父さんとかお父ちゃんとかパパとかいろんな呼び方ありますけど、そういう子供が使う言葉になっています。で、小さな子供というのは何かをしなければ家から追い出されてしまうということはありません。良い子にしていなければ親の縁を切られてしまうというものでも本来はありません。ただただ子供というのは親を信頼して安心してお父さんお母さんとこう叫んでいくことができる、そのような存在だということなんです。自分の存在の価値、自分の存在の喜びを十分に知っているもの、これが小さな子供なのだということなんです。 ところでですね、冒頭確認しましたけれども、私たちに与えられる主な祝福は3つだということを言いました。それは何かというと、義人、ことされること、成果の3つでした。でこの順番を見ても分かるんですけど、私たちイエス様を信じて罪許された、義人を受けた時にすぐに神の子供とされます。すぐに神の家族に入れられるものです。でその家族の中で私たちは成果していく、成長していくものです。それでは疑問が一つあるんですけど、なぜパウロはこの8章になるまで子供ということを一切触れてこなかったのでしょうか。この最後になってことされるという祝福にやっと触れたのはなぜなのでしょうか。まあ、これおそらく理由一つではないかもしれません。またいろんな本調べたんですけど、誰も触れてないですね、そのことにね。なので私も考え中なのですけれども、一つはですね、この15節のことするという言葉、15節にことする御霊という言葉がありますけど、このことするという言葉の意味が養子縁組に入れられるという、そういう言葉になっているということがあります。神の子になるというのは養子縁組に入れられるという言葉が使われています。私の友人に里親の働きをなさっている方がいるんですね。で、里子として家に迎えられる子どもたちは皆何らかの事情を経てきた子どもたちばかりです。当然心を開いて安心して暮らせるようになるのは簡単なことではないということを聞いたことがあります。親の愛情を知らない子どもであれば、里親にどう接していいかがわからないんですね。また虐待を受けた子ども、家から追い出されてしまった子であれば、本来の自分を出すことができない、親に甘えるということができないんですね。試し行動というのがあるのだそうですけれども、わざと怒られることをして、わざと悪いことをして、本当にこの人は自分を受け入れてくれるのかどうかをこう試す、確認する子どももいるんだということを聞いたことがあります。里子、養子がこの本当の子どもになっていく、本当の家族になっていくにはかなりの時間がかかるということなんです。で、私たちもですね、子どもという立場は救われてすぐに与えられています。イエス様を信じた時に私たちは子供とされました。しかし私たちもそれが本当に自分のものとなっていくにはやはり時間がかかるものではないでしょうか。パウロでさえもですね、パウロでさえも私たち7章で、前の章で見たんですけれども、自分の力で罪と戦わなければならないんだと、頑張って頑張って平安を失っていくという経験をパウロでさえしているのです。私たちも同じです。父なる神様との関係が少しずつ作られていくにつれて、本当の子供になっていく、子供としての平安と確信を得ていくことになるのではないでしょうか。16節に言われているように、御霊が私たちに子供であるということを証ししてくださる、あなたは子供なんだよということを教えてくださる、これが私たちの信仰の歩みの中で起こっていくことなのです。当然神様は正しい親ですから、正しい親のもとで私たちが健全に育っていくなら、私たちは父への敬い、尊敬の思いが作られていくことになります。そして同時に自分もお父さんのように生きていきたいと、自分もお父さんに用いられるものになりたいと、そういう思いが芽生えてくることになるんです。これが神様の子供として成長していく私たち、 神様の子供として聖化されていく私たちの歩みということになります。それでは最後に17節ですね、17節に進みます。8章17節、子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人でありキリストと共に共同相続人なのです。ここに子供であるということの意味の2つ目ですね。1つ目は平安の中で成長していける、家族の中で成長していけるということ。2つ目、子供であれば神の相続人であるんだということが教えられています。子供の質問の3番です。最後の質問です。イエス様を信じている人が神の相続人であるというのはどういうことでしょうか。相続人ってね、ちょっと難しい言葉ですけど、答えは神様の持っているものをもらうことができる、神様の持っているものをもらうことができるのが相続人ということになります。具体的に何を相続するかっていうのはこの後の箇所ですね、8章の最後までに順々に語られていきますので、また来週から見ていきたいと思います。この手紙が書かれたのは誰に対してでしょうか。これはローマの人々ですね。ローマの人々に対する手紙になっています。当時のローマ帝国においてはこの養子縁組という制度はかなり用いられていたのだそうなんです。当時はですね、子供を産んだとしてもほとんどが亡くなってしまう時代でした。聞いた話によると、例えば10人生まれたら大体1人か2人かそれぐらいしか大人になれないという時代だったようです。当然男の子がいなければ男の子を養子に迎えてその家を継がせるということが多くあったのだそうです。でその場合、迎えられた養子というのはもともといた子供、つまり実子と同等の扱いを受けたそうなんです。そして同じだけの財産を相続することができたのだそうです。私たちの場合は本当の神様の子供、神様の実子は、イエス様だけですね。イエス様だけが神様の子供です。聖書はイエス様については生まれたものという表現をします。イエス様は生まれたもの、一方私たちは生まれたものではなく作られたものという表現をします。生まれたものと作られたものには違いがあります。C.S. ルイスという作家さんの本の中では、イエス様が神様の家に住む一人息子だとしたなら、私たちは息子のために作られたブリキのおもちゃのようなものなのだと、生まれたものと作られたものの違いがあるのだと C.S. ルイスは言っています。しかしその私たちを作られたものから生まれたものとしようとしてくださっている。イエス様と同じ立場、イエス様と同じ相続人にしようとしてくださっている。これがこの神の子供とされることの意味になるんです。私たち相続というと、財産がもらえるかなとか、土地がもらえるかなと、そういうことを想像すると思うんです。しかし17節にはこう書かれています。17節、子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難をも共にしているのですと。栄光を受けるために苦難をも共にしているのだと17節には言われているんです。キリストと共に相続する苦難、キリストの苦難とは何かというと、イエス様が歩まれた苦難の道ということです。つまり神様の御業、神様のご計画を私たちが受け継いでいく ということになります。私たち教会はこの地上にあってキリストの体、キリストの手足なのだと聖書には教えられています。それではイエス様はなぜあの苦しみ、あの苦難を乗り越えたことが、乗り越えることができたのでしょうか。今日はヘブル書の5章7節にそれが書いてありますので、お読みしたいと思います。イエス様が苦難を乗り越えることができた理由、ヘブル書の5章7節です。キリストは肉体を持って生きている間、自分を死から救い出すことができる方に向かって大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、その経験のゆえに聞き入れられました。キリストは大きな叫び声と涙とを持って祈りと願いを捧げられたのだと。これ聖書のどの場面でしょうか。ゲツセマネの祈りのことです。イエス様はゲツセマネの園でこう祈られました。マルコの14章36節、そしてこう言われた。アバ父よ、アバ父よとイエス様は祈られました。アバ父よ、あなたは何でもおできになります。どうかこの杯を私から取り去ってください。しかし私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますように。父なる神様にアバ父よと叫んで助けを求めていいんだと教えてくださったのはイエス様です。私たちも小さな頃、どういう時にお父さんってお母さんって叫んだでしょうか。やはりそれは痛い思いをした時、怖い思いをした時に親に泣いて叫んだのだと思うのです。同じようにイエス様も叫ばれました。そして父なる神様から助けをいただいて十字架へと向かって行かれたのです。もう一箇所、ヘブル書の12章2節をお読みします。ヘブル書の12章2節にはこう言われているんです。ヘブル書12章2節、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍ばれました。イエス様の前に置かれた喜びというのは何でしょうか。それは父のご計画を実行していくことの喜び、そしてその先には必ず栄光が用意されているんだという、この喜びをイエス様はしっかりと見ておられたということなんです。この喜びがあるので苦しみをもものともせずに先に進むことができたイエス様だったということです。本当の子供というのはお父さんのお手伝いができることを 何よりの喜びとするものです。そして子供であれば必ず栄光を相続するということを知っているものです。この確信を与えてくださるのがことする御霊なのだという本日の箇所になるんです。本日はこの子供とされているという本当に 大切なキリスト教の教理について一緒に学んできました。私たちの救いの土台、救いの入り口は義認、罪の許しです。これは法廷での出来事ですね。神様が私たちを無罪と宣言してくださる、これは本当に大きな恵みであり祝福であります。しかし突然あなたは無罪だと告げられて刑務所から出ていきなさいと、生活していきなさいと言われても、私たちはどのようにして生きていけばよいのでしょうか。 もし一人で歩んでいくなら、再び罪に手を染めてしまい、逆戻りしてしまうかもしれません。日本の受刑者、出所された方の約半数が再犯を犯して戻っていくそうなんです。また、これも現実ですけれども、刑務所から出た後、居場所がなくて自ら命を絶ってしまうという方も多くいらっしゃるのだそうです。居場所がないんですね。しかし、私たちには居場所が用意されています。神様は私たちに無罪宣言をされた後、あとは好きに歩んでいきなさいと、あとは一人で頑張りなさいという、そういう神様ではありませんでした。私たちが罪許されて刑務所から出てみると、そこには同じ神様が待っていてくださるんですね。そして、さっきまでは裁判官でしたから、こういうガウンを着ていたと思うんですけど、それを脱ぎ去って、次はお父様になって、あなたは私の家に来なさいと、私の子供として歩んでいきなさい、私の家族の中で一緒に生きていこうと言ってくださる神様だということなんです。私たちは神様の子供とされ、家族とされています。なので、この家族の中で成長して、成果していくことができるものなんです。これからもこの神様の家族の中で、教会の中で神様の子供として一緒に成長していきたいと願うところです。お祈りをいたしましょう。私たちの天の父なる神様、罪を許していただいただけでなく子供としてくださっていること、平安を持って家族の中で成長していけるこの恵みが与えられていることに感謝いたします。試練や苦しみはやってきますけれども、あなたに叫んで助けをいただきながら歩ませていただけるものです。何よりその先には必ず子供として相続するべき栄光が約束されていると聖書は教えています。それゆえ皆で高く目を上げて、そして皆で励まし合って支え合って、この教会の中で一人も失われることなく最後まで信仰を全うしていくことができますように、私たちを助けてください。救い主イエス・キリストの御名によってこのお祈りを捧げいたします。アーメン。